本日の聖書箇所はコリント人への手紙第2、3章16節から18節です。はい、お読みします。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アーメン。それでは今日は島田彩さんに、証をしていただいて、その後は証し合いを持ちたいと思います。
ですね、ちょっと私今忙しくしていて、せいでまとまってなかったらすいません。話まとまってなかったらすいません。ですね、いつも言ってるように、私はすごい植物が好きで、それで、特に木が好きで、それで木が好きでね、それで、ここでもたびたび言っているように、昔から、木のあるところに行くところが好きで、木のようになりたいと自分で思っていたという、ね、ところがあると。ここで、昔から、前から言っていて、何回も言ってバカみたいなんだけれども、それで、なんでそういうふうに言っているかっていう、もう思っているかっていうと、その木をと一緒にいると、何か神様を叩いているような気がする、ということをね。そういう、これクリスチャンになる前からそういうふうな感じを思っていたんだけど。で、何かで傷ついたとしても、何か木としてもなんか打ち付けられたりとか、釘を打ち付けられたりとかして、怪我があったとしても、そこで樹液を流しながら、苦しんでいながら、また叩いていく形に戻っていくっていうふうなね、ところを、なんかすごい憧れとして、昔から見ていて、という話を、私はたびたび礼拝でしているって言って。で、一週間ぐらい前かな、私はその木が近くで見れるカフェが好きで、なぜそこが好きかと言ったら、木が近くにあるからっていうふうなことを言っても過言じゃないというふうなカフェがあってね。そこでね、寒いにもかかわらずね、外に座って木を見ている。相変わらず見ながらコーヒーを飲むのね。で、それでその時も、やっぱり、自分の中でざわざわする、疲れてざわざわする思いとか、神様を称えられなくなっている状態って、そこまで大それたことを考えてないんだけれどもね。なんとなく自分が落ち着きたくて、それでやっぱりそこに行って、それでその木の近くに座って、やっぱり相変わらず、木みたいになりたいなぁと思いながら、座っていた時にね。ああ、そうか、私は木じゃないから木になれないんだっていうふうな、当たり前のことをふっと思ったのね。それでね、その時にね、続けてね、思い出したことがあって、私、これ前にね、礼拝とかでもね、何回か言ったことがあると思うんだけれども、私ね、私のひいおばあさんというのが、小さい時に、もう、私も本当幼稚園入るくらいまでは生きていたんだけれども、どうやらね、老人性のうつで自殺したらしいのね。それでね、私の母という人がいつも言っているように、ちょっと変わった人でね、自分がカットした時に自分が思ったことをパッと口にしてしまう人でね。それで、そのひいおばあさんは、うちの母にとって義理のひいおばあさんだったから、そういう、なんとなく苦々しい思いを持っているって。その時の家族って、私の母が嫁いできた時と、おばあさんはいるわ、ひいおばあさんはいるわ、だからものすごい大変だったらしくて、しかも自殺したっていうことで、すごい苦い思い出があったんだと思う。で、それで私が、多分で中大のね、中大の前半とか、もう中学か高校か忘れたけれども、それぐらいの時にね、母が葛藤、私に怒った時にね、あんたなんかね、ひいおばあさんみたいにね、自殺するかもしれないんだから、気をつけなさいって言ったのね。で、それ、今だったらね、そんなことね、私も言い返せるし、もっと大人だったらそんなことはないって思えたんだけれども、それはね、なんかやっぱり若かったからね、だと思うんだけど、胸に来てね、ひいおばあさん自殺したんだっていうことを、 その時初めて分かって。それで、私はひいおばあさんみたいに自殺するかもしれないっていうふうに、やっぱり思っちゃったんだよね。でね、それがね、なんとなく恐怖感があってね、大学生の時に、やっぱりその家族が、父の会社が倒産したりとか、家族関係がぐちゃぐちゃになって、私も精神的にこう、すごく、鬱なような状態になっていた時に、自分は自殺するんじゃないかっていうふうなね、恐怖感があってね、それで、図書館でね、家族が自殺したらその体質を受け継ぐのかっていう本って結構あるのね。それで、それをね、何冊もね、繰り返しいろんな本を書いてね、自分は大丈夫だろうかっていうふうなことをね、読んだ記憶がある。それで、その後に、これも前礼拝で話したことがあるんだけれども、20代の、大学を卒業した後に、私、アトピーがひどくなってしまって、もう起きているのが大変な状態になってね。で、たまたまこう、いろいろな、こう流れで行った沖縄の、こう、気功で治す先生がいて、その先生のところにいた時に、なんかこう、その先生にね、私が、いや、私自殺しないかと思って、ひいおばあさんみたいに自殺しないかと思って、心配なんですっていうふうに、なんか言ったんだ、打ち明けたことがあって、そしたらその先生が私にね、お前の魂とひいおばあさんの魂は違うよっていうふうに言われたのね。で、その時に、あ、そうかと思って、それで、なんとなく腑に落ちて、それで、その後私の中でそういうふうな不安が何かあった時に、私とひいおばあさんは違う。私の魂は、ひいおばあさんの魂とは違うっていうふうなことを考えられるようになった。それで、その木と私は違うっていうふうなことを感じた時に、あ、ひいおばあさんと私は違うっていうふうなね、魂は違うっていう思いでこう思い出したのね。でね、もう一つね、いい方の方で私は似てるって言われるおばさんがいて、それでそのおばさんというのが陶芸家なんだけど、とても成功してるおばさんなのね。それで、なんか、私と姿形も似ているし、喋り方も似ているし、声も似ているっていうふうに言われる感じなの。だからね、そこのね、個展に行くとね、私が娘と間違えられるの。そのおばさんの娘というよりも、私が娘と間違えられるのね。それで、まあ、そのおばさんとは私が気が合う。で、とてもね、こう、パワフルな方でね。それでね、今までね、多分ね、家は2軒建てたんだと思うの。で、なぜかというと、窯を持つじゃない？陶芸家って。それで、その窯のね、自分の窯が、次の窯が欲しい、次の窯が欲しいって、何だか私はそこら辺わかんないんだけれども、自分の顔を持つために家を2軒建てて、弟子もたくさん住まわせて、それで陶芸家で自分の手一本でね、こう自分の、それだけでやっていくってね、個展も盛んにして、で、やっていくなんて、ほんとすごい人なのよ。で、私ともね、私はそのおばさんすごい好きなのね。うん。で、そのおばさんに似ているって言われていると、私としてもとても誇らしかった。で、そのおばさんが、家を2軒持って建てたってことも、私もそうしたかったんです。それで、その時にそのおばさんのことも思い出して、そう、じゃあ私もこの前から家が欲しい、家が欲しいって言ってたけれども、その中のね、どこかにね、おばさんみたいになりたい。っていうところも、どこかに絶対あるのね。それで、その中のね、家が欲しい理由のね、私の中のね、大きなところを、表面的に大きなところをやってるのは、私ね、倒産で家をなくしてるじゃない？だからね、家族を住まわせるような家が欲しいっていう憧れがね、あったんで、あるんだよね。だからこう、アメリカにこう、妹が住みに来た時に、いいよ、いいよ。泊まっていけばいいよとか言えるとかね、友達が来た時に言える家が欲しいっていう憧れがある。で、そこら辺は、でもおばさんと似たいっていうところもある。でもそこでよく考えた時に、私おばさんの魂とも違うよなっていうふうに思って、 それで、ああ、そこからも解放されていいんだなと思ったのね。で、それでね、で、そうか、私というのは誰とも似てない。私という魂は誰とも似てない。こういうふうなことをね、人も似てないし、ネガティブな方とも似てないし、ポジティブな方とも似てない。私は私の魂であるというふうに、その時なんとなく思ったの。じゃあ私の魂の生みの親は誰かって言ったら神様だ。っていうふうなことをね、思ったのね。ということは、私の、親というか、魂の直接なつながりを持っているのは神様しかいない。っていう思ったのね。で、そう考えると、誰と似ている、誰と似てないっていうふうなことも、私は神様に近づこうとしたら、神様、似るというふうなことを目標にしていいんだっていうふうに思ったのね。それで、誰にも似てない、私の魂はね、誰にも似てないと思ったときに、だから私が家を欲しいという理由は、家族を住まわせたいということではなくてもいい。で、おばの真似でなくてもいい。って思った。そういうふうに考えたときに、私の方がすごい自由な気持ちになったんだ。それで、そう考えてみると、なんていうの、よくクリスチャンでさ、兄弟姉妹とか言ってさ、すっごいかゆいと思ってさ、それがもう一週間前まで何、なんか言われてもいいよね。英語で言われるのも嫌だけど、日本語でも言われるの嫌だって思ってたんだけれども。でも、そう考えると、みんな魂の親は神様であるから、だから、そういう意味では、みんな兄弟姉妹と思っても、あ、不思議ではないんだなっていうふうなね、思ってね。ただ、そこのところで現れ方が違うし、今の私みたいに何かその後に何々に似たい、何々のようになりたいとか、その後いろんなことの条件によってね、それがちょっと曲がってしまうことがあって、自分の親を見、が誰かということも分からず曲がって、は何かということも見失うっていうふうなことってあり得るから、ね。まあ、それはそれで私とも同じで仕方がなく、でもその魂の根源のあり方っていうのは神様の、で、が私たちを作られて、それで、まあ、兄弟姉妹だ。というふうなことをね、なんとなくね、納得できたんだよね。でね、そこでさ、イエス様がね、例えば、じゃあ、イエス様ってどうなのってちょっと思ったんだけどね。そういうようなことでね、もう神様の魂そのまんまみたいな感じでしてね。生まれたとした、ね、したとして、それで、神様ってわけわかんないじゃない？旧約見ててもさ。で、そのわけわかんないところを、そのまんまで生まれて、それで、これね、まあ、そのイエス様がすごい愛のあることを言ったとして、それで、私のように生きなさいというふうに言ってね、見本を見える形で、見せてくれたとしたら、まあ、すごいお兄さんのような感じというかね、で、私のようになりなさいって言ってね、あ、そうか、そのままのような人だったら、神様と一緒っていうのもわかるなっていうふうなことで、腑に落ちて、で、まあ、その人が死ぬ時にね、私いなくなるけれども、ね、霊になってね、今度あなたたちに話し合うからっていうふうに言ったらね、精霊っていうのもわかるよな、って思ってね、なんとなくね、そこら辺で納得いったんだよね。で、そうなるとね、なんとなくこう、親しさを感じるというか、そうかそうか、家族なんだっていうふうな、だからお父さんっていうふうなことを感じ、ということも、イエス様を友と言いなさいとかね、もうもっと近しくって思ってくれたのも、いや、わかるし、じゃあ精霊を死んだら送るよというふうに言ったらね、言葉もなんとなく、あ、そうだよな、すごい近しい、お兄さんみたいな存在だったらね。そしたら、死んだら霊になって送るから大丈夫だよって言われても、それはそうだよな、と思って、なんとなくね、わかったって言って。だから、それで、クリスチャンってそういうふうにやって、今回これをね、この証をするにあたってね、ついで、何か聖書のこととか、それとか、ないかな、と思って、こう、インターネットで調べたとして。だけにね、クリスチャンってね、神様にね、とかイエス様にね、こうね、 こう、似るっていうことを目標とする人っていうふうな意味合いがあるんだよっていうふうなことを言ってた人がいてね、そういうふうなことをね、書いてた。で、そうか、私はそういうふうな目標としては神様に、イエス様がやってくれたことに少しずつ似て、それで自分の魂の根源を取り戻そうとしているのか、というふうに思った。それで、そうなったら、こう、の中の世の中のなことの、こう、っていうのは神様の創世記でやった時の心の中の現れであるっていうふうなね、神様が作られたことであって、人間は神様が息吹を入れた魂を作るために息吹を入れたものだっていうふうなこともね、なんとなくね、こう、分かって、それで、かといってこう、イラッとすることがないのかとか、そういうことはなくて、相変わらず生活として、同じに生活して、同じ気持ちも同じにあるんだけれども、そういう時に、何かこう、自分の中でね、こう、イラッとするとか、そういうふうなことがあった時に、ああ、これも神様、あの人の心にも、この人の心にも、私と同じ、神様の、同じ神様がいて、現れ方が今違っているだけなんだっていうふうなことでね。なんとなくね、キジさんはこの前には言っていたね、精霊が働いているっていう時にはね、こう、イラッとした時にね、ちょっとしたね、こう、ストッパーがかかる時だよっていうふうに言っていたのがね、あ、なんとなくちょっとわかるなと思ってね。それでね、すごいそれが、最近、ちょっとだけわかったという体験をしました。ということです。
はい、ありがとうございます。主に向くと大岩取り除かれる。この前を読んでねえからね、わかんないんだけど。まあでも、この間似たような話があったよね。神様と自分との間に何か邪魔みたいなものがあるよね。誰が話してるんだ。主のようになりたいと思うことは、ある時とない時があるけど。なんかでも、本当に憧れる相手はやっぱり真似してみたいとか、目標にしてみたいとかってあるよね。で、クリスチャンとして何が目標かっていうと、まあ最終目標はまあ死んだ後に、神の御国に入るっていうのは最終目標なんだろうけど、まあそれは死んでからだじゃん。生きてる間の目標、やっぱり多分理想かもしれないけど、イエス様のようになりたいという、まず思い、たいという気持ちが与えられるかどうか、かな。なれるわけないんだけど、100%。でも気持ちの中に、そういう意味でのイエス様に対する憧れっていうのを、まず持てるかどう、持つかどうかだよね。多分なんか、素晴らしいけど、また別次元の人だからって思ってたら、やっぱり、自分自身でイエス様のことを遠ざけてることになってるかもしれない。で、今日の話のように、身近な人だって思ったら、もっとなんか人間的な憧れっていうのも出てくるのかなっていう。そう思えるかどうか。それを思える思えないで線引くんじゃないんだけどね。ただなんか、もっと身近な存在であり、もっと憧れていい存在であり、こうなりたいなと思いたい存在なのかなと、話を聞いて、わかる言ってること。わかる？わかる？ 今話聞いてそう思ってたんですけど。はい。何かありますか？
まあ、娘さんの話、誰かの、ね、知る知り合いとか、その親戚とか、その人になりたいって、かえって私、クリスチャンになったか、わかる、まあ、それもわかるんで、かえって、憧れるけど、わーと思うけど、なぜか自分は、多分、こう、環境がそうだったのか、やっぱ一人っ子で、なんか、うちの母、いつもなんか、あ、この人はこうだったよ、と、なんか、いつも比べられてるような、そういう環境で育ったような気が、まあ、気がというか、まあ、そういう環境で育ったから、なんか、いつもなんか、誰かと比べられてるっていうのがあって、多分、尊敬する人はいるけど、かえってなんか、クリスチャンに多分なってから、比べないように、 してきたっていうか、この人はこの人だから自分は自分っていうのを言い聞かせるようにこうなるべくしてできているような、だからそこまでこう私が多分また比べたらまたこうなったこうなんかそっちの方になってしまって自分のことじゃなくてそっちの方に気になって自分のことじゃなくてその人のようにみたいになってしまうから、あ、それじゃないかと思っていつもなんかやっぱり自分は自分になってその尊敬する人はそうこういう人であって素晴らしいけどっていうなんかそういうのがだったからかえってなんか反対でこう誰かをこうわーって思うのが怖いんじゃないんだけど、そこに行ったら自分がまたなんかこう道にこう恐ろしいって言っちゃいけない、そういうちょっときついことだけど、だから、フレイっていうのかな、なんか、だから避けてたのかな。でもなんかこう、あやさんの話聞いて、なんか、やっぱり、そういうのも、そういうのがあって、やっぱり神様に近くなるというか、わかるんだなっていう。だから別に怖がれなくても、別に避けなくても、堂々とこう向かって、あ、なんか、アクセプトじゃないけど、こう、それもいいんだなっていうのが、なんか、今日お話聞いて、はい、感じました。
はい、ありがとうございます。はい、何か。自分もなんか、まあ、あやさんがちょっと言ってた、ね、兄弟姉妹っていうのをね、すごい、抵抗があったんですよね。みんなが言ってんのを聞いてて、何が兄弟姉妹なのか分かんなかったし。でも、最近僕はよく言いますよね、兄弟姉妹。やっぱり、イエスも知って聖霊を受け入れたら、やっぱり、同じような、精霊っていうのは多分同じ、多分っていうか絶対同じですよね、神様の精霊って。それを持つと、やっぱり、本当に、本当の血のつながってる兄弟よりも、なんていうか、バイオロジカルの兄弟とまた違ったですね、神の本当の、神様の、なんていうか、愛と、これからなさることっていうのを、多分同じ道に進んでるっていう、そういうのがあって、やっぱり自分の兄弟、やっぱり姉妹、キリストにある。それっていうのは本当に大切だと思って、やっぱり、なんか、イエス様知らない人にそれも言いたい。なんで言うんですよ。多分、自分みたいな考えで思うと思うんですよ。兄弟姉妹って。イエス様知らない人が、昔の自分みたいな感覚。でも、それは違うんだよっていうこと。だからあなたも、兄弟姉妹になろう、なろうって言ってなんか、信仰宗教みたいけども、そういう意味じゃなく、本当の兄弟姉妹になってほしいという。やっぱりでもそれは自分で思ってもダメだし、やっぱり聖霊の力で自分一人一人が変えられていくのかなと思います。やっぱり神様っていうのは本当にすごいですよね。あと、そうなると、ジョン・レノンのイマジンじゃないけども、本当にそういう殺人とか戦争とか全てこう、この世から消えていくって言ってると思うんですよね。でも、この世はそれができないのはやっぱり悪魔が支配してるっていう、なんでしょうかね。支配してるっていうか、かなり邪魔をしている。どうでしょうかね。
そういう言い方する人多いよね。
支配っていうかさ、
結構そういう言い方する人多いよね。
俺もそれは信じてる。本当に。
本当に支配してたらさ、さっさと死んだ方がいい。本当に支配してるんだったらよ。さっさと死んだ方がいいって思う。
ああ。
いやいや、100% 支配してるっていう風に聞こえるじゃん、そういう言い方するとさ。
100%。
多くの人、いや、多くの牧師がそういう言い方するじゃん。なんか、これは悪に支配されたじゃん。
あ、なんかあったときね、悪いときにその、あ、これ悪魔だって、そういうふうなことは言いたくないけども、でも、やっぱり、なんていうか、 見てて飽きてるねって感じがするね。
なんかさ、今のさ、例えば私がさっき言ってたイラッとした時とかってあるんだけどね、それってね、なんか自分の価値観と他の価値観が違うっていうふうなことでね、イラッとすることっていっぱいあるのね。で、それでそのイラッとする原因っていうのは自分が作ってるんだよ、私。それで、それは悪魔が作ってるんじゃなくて自分が作ってるの。だからそこら辺はね、なんて言うんだろう、自分の責任にしたい。
あ、そ、じゃあそういうことじゃなくて、うん、そういうこと言ってんじゃない。自分、あの、この世の中っていうのは、あの、やっぱりその悪魔っていうものがかなり、あの、支配って言い方ある
けども、
誘惑してるわけですよ、
うん。
だから、あれじゃないですか。テレビとか見てて、よくわかるね。この YouTube も自分は見てるけどさ、映画とか、何が一番大切なのかっていうと、やっぱりちょっと的外れになってるじゃないですか。うん、そこを言ってるんですよ。
うん、そうだね。それはわかる。
自分が何起こることとか、そういうことは、悪魔から来てるとか、それは、ちょっと自分が、なんか、お前が悪いんじゃないの？
いや、ただ、ただ、
同じですよ。
たださ、あの、まあ、考え方としてよ、自己中心になりかけるってことは、自分が神様から離れてるってこと
だ
から、
あ、そうだね。それもある、ね。
それは、そういう力は悪魔ですねって言い方は、よくするよね。神様から離そうとする力が悪だからっていう、そういう、基本的にそういう考えがあるじゃん。
うん。
うん、だから自分のせいにす、自分の責任というのと自分のせいにするとまた違ってくるからね。自分を責めてるかっていうのと、それとも自分が
ちゃんと顧みる
っていう。そうそう、顧みるかっていうのはまた別やから、うん、自分のせいにして自分を責め始めると、それこそ、あの、思うツボってやつでさ、うん、なんか自分が悪いんだ、お前が悪いんだって言われてるの、そうだ、自分が悪いんだってなっちゃってる。それは悪ってやつだよね。ただ、責任感を持って自分をね、変えるって、その、考え直すっていうのは、うん、うん、そこに悪があるかどうかは、その人場合によると思うからね。一概に言えないけど。
そこでさ、さっき言ってたさ、うん、あの聖書にあるね、あの、そこで、あの、主に向くならっていうふうなところがあると思うんだ。うん、だから、なんか、その、あって思う、その、今回もそうなんだけど、あって思う瞬間があって、で、神様の方にこう向いたときに、果たして私が、その、ね、その、その、なんか方向、いろいろな自分が思っていない方向に対して、こう、イライラするっていうふうなことは、あの、じゃあ、こう、なんていうの？全部神様からの、こう、一現れだとすると、ちょっとクッションを受けるっていうふうなね。一つの現れだとすると、かといってこうね、殴られた殴られっぱなしにしろ、しろということじゃないんだけれども、自分の勝手な思いで、こう、人を見ていくっていうところを、あ、は、一つ違うんだ。あの人の中にも神様がきっといるんだっていうふうなね、と思える瞬間が増えたっていうことがあった。でも、かといってこう、成人のように暮らしてるわけではないけど。
うんまあ、車なんか運転してたら、いい例があるよね。ほんと。宮内先生なんかに一緒に運転しててよく、まあ、言われたけど。やっぱりそういう、この、なんか、相手を見て、こう、なんていうか、本当に、もう殴ってやる方は思うときって、やっぱり自分の心がだったよね。さっきも今、あやさんが言ったけど。それが働いてんだよね。で、あの、なんかさ、車運転しててね、いつも思うんだけども、いつもじゃないと、もう最近は思わないけど、よく思ってたのは、こうなんか本当にひどい運転する人いるじゃんか。そしたら、絶対頭は見えるわけですよ。この人の頭に、
うん。
でも顔をこうやって見せないでしょ、うん。見たら事故起こるじゃんか、
うん。
ね。なんかそれって、顔見たらもっと腹立つと思うんだよね。で、それってやっぱりなんか神様のコントロールがあるのかなとか自分自身思うんだよね。もう最近そんなこと思わないけども、すごいやっぱりその、なんていうか、その頭だけでもこいつとかって思うわけですよ。本当に。それって、なんかやっぱりコントロールがあるのかなとか。
それ、富士山。富士山バスだからだよ。うちらバックミラーですぐ見えちゃうんだわ。
あ、そうか。
知らって何を言ってたかと思って、映さなきゃいつも。
あ、そうか。まあでもなんか本当に、なんか重いよね、あれって。うん、なんか人間って。
そこですごい偏見も生まれるし、
ああ
感情的なものも生まれるし、うん、なんかなんかどこボケとしてるんだなとか、どこボケとしてるんだなとか思ったりする場合と、なんか他の人と楽しそうにワイワイは話しながら危ない運転したら、それは別に腹立つじゃん、また。どこ見たらやんみたいな感じなんじゃない、うん、そう、まあまあ、そこで偏見というものがね、すごく、強調されてくるよね。顔見たりやる。あと、顔見なくても、後ろ姿だけで、なんかしょうがねえ、年寄りやとか思ったりさ。
ああ。
な、それで、やっぱ金持ちそうな車乗ってる髪型からして、そういうの思ったりするわけよ、時々偏見みたいな。まあ、キーさんが言いたいことわかるよ。顔見たら、その、余計に感情が膨れ上がるかなっていう。
いや、今、全然ないっていうのはあれだけども、ほぼないですね。やっぱり、うん、やっぱり、どうなのかな、精霊なのかな、わかんないですけど、ね、止めてくれてんのかな。
この前もなんかね、もうちょっとした時に、ね、すごい怒らないっていうのね。ああ、なるほど、それぐらいのことなんだと思ってね。あ、それで、ほら、キジさんとかさ、宮内先生ってよく感謝ってつぶやいていてさ。
うん、彼でしょ、僕はあんまり。
いや、つぶやいてるよ、なんか。
あの頃はキジさんすごい。
ああ、なんかそう。
それがなんか、あんのかなとか思ってさ。そんなこと感謝してもさ、腹立つもの腹立つしって思ってたけどさ。でもなんかね、そういうふうにしてね、ね、やってね、ちょっと真似したんだよね。それでなんかこう、ちょっとクッて思った時にね、感謝です。感謝って言うの。うん。ちょっとね、和らいでくるぞと思ってね。うん、そうか、これが秘訣だったのかなって、このちょっとした和らぎとかを、ね、を、キジさんとか宮内先生はこう積み重ねたのかとか思ってね。
口に出すことでさ、うん、自分に言い聞かせるっていうことを繰り返すってことがあるからね。
うん、
まあ言い方悪いけど、自分自身を洗脳するっていうかさ、なんか、まあ洗脳じゃおかしいけど、鍛えるって感じかな。
自分はそんなに。
言ってるよ。
言ってた。
うん。
うん。彼は言ってたね。
いや、キズさんも言ってた。
言ってる。
まあいいや、そうだったんだよ。
だからそういうふうなさ、やっぱり感謝するとか、そういうふうな気持ちをね、持ったりすることだと、またその神様にちょっと向き直るっていうところのね、瞬間ができるもんだなっていうのもやっぱり思ったかな。とか、思った。それで、もう、こういうふうなことの、さっきの私は私だっていうふうな、私の関係ね、血縁関係は神様だけだっていうふうな。それで、まあみんなもそうだっていうふうなね、思ったときにね、ほら、ほら、聖書でさ、ね、みんな、それ、神様の一つの体であって、耳であるとか、ね、そういうふうな、口であるとか、それとか手であるとかいうときにね、他のね、私は耳になりたいとも言えないし、私はね、あれはいらないと、口はいらないと言えないし、っていうね、みんなそれぞれね、そこのね、役割があるんだっていうようなところをね、言って、まさしくその通りで、私は神様の中にいるのであって、他の人たちがやっていることでね、なんか、もうね、あれは違うっていうふうなことをね、思う前に、あ、あれも神様の一人なんだ。一つなんだって言った。現れの一つだから。だから、思う前にちょっとね、一つ思うっていうのはね、やっぱり、そういうことなんだろうな、と、最近思って。もう、わかりそう。
あ、その通りですよね。うん、本当、全部想像、物なんですよ。
そう。
すべて神様の。だからそれって本当思わなきゃダメだよね。
そう。それでさ、そこでさ、
そう思ったからね。
でもやっぱり人間も病気になっちゃうみたいな感じで、一部病気になっちゃったりすることってあるじゃない？で、やっぱりそういうふうな、ね、戦争が起こるとかそういうふうなことって、やっぱり病気みたいなさ、そういうふうなものってあると思うんだけれども、やっぱりそういうふうな中で、やっぱり助けに行くっていうことも、まあ、もちろんできて、そうしなきゃいけないことっていっぱいあると思うんだけど、まずは自分が健全であることっていうふうなことがね、ちゃんと神様につながって、それでそこの自分の役割を果たすっていうふうなところもね、大切なんだろうなと思って、お前は違う、あっちは、 私はこう思うって言いに行かないっていう、ね、っていうことも今回そういうふうな全体みんなが神様の魂で全てが創造物だと思ったらそうなんだなっていうことをちょっと思い始めているって感じかな。
ありがとうございます。聞いてて思ったんだけど、近くの言ってたその、お母さんが自分と他の子をすごい比べるっていうのをすごい想像できるっていうのが、うちのばあちゃんがそうだったんだよね。いとこといつも比べてて、ばあちゃんは何とかと、あの子は、どこどこの何とかちゃんは、どこどこの何とかくんは、あんただんか、みたいな。すげえ腹立つんだけど、何が余計に腹立ったかというと、実はじいちゃんもばあちゃんも親父の本当の親じゃなかったってことを知ったときに、じゃあ今まであの人は血も繋がってないとこたちとかして比べてあんなこと言っとったんかってばーっとすげえ腹立ってさ。でもそれある程度吹っ切れたものがあってさ、なんかやっぱり他の子らも結局いい学校行ったり、いいとこ就職、よく俗に言うね、いいとこ就職したりしてて、おばさんの一人の方はね、自分はしか日本でやっていけんから、アメリカへ出るような形になったと思い込んでるわけ、うんうん。そういう気持ちは全然こっちにもなかったし、親父にもなかったんだけど、ね。うん、そういうのがあったから、まあそういう意味で吹っ切れた部分はあるんだけど、まあそれは言わんよ。全然違う話なんだけど、コネチカットの小学校の襲撃事件があったじゃん。
うん、
もうね、10年も経つんだね、もうね。うん。当時うちの子だから1歳か。まだ言葉喋れなかった。で、あの日って、ちょうどね、風邪ひいてたわけ、うちの子が。
うん。
うん。で、まあ、近くはまあ、いつも通り、家にはいない。わしが相手にしたんだけど。で、その当時さ、うちの子がね、なんか、懐いてないわけじゃないんだけど、結構その頃って、近くが抱き寄せようとすると行くのに、わしが抱き寄せようとすると、なかなか来ない時期があったわけ。ちょうどその頃でね。うん、でもなんかニュース見たときに、なんかすごい、いろんなこと思い出しちゃってね、自分と親父のこととかね、いろんなこと思い出したりして、子が殺されるっていうのを想像つかないなっていうのがあって、それでもってあの町って近くの元同僚夫婦が住んでてさ、こちらも何回か遊びたことある。それ小学生の男の子もったんや。違う学校だったけど、それ違う学校かどうかもその時は分からずにさ、夜、その、奥さんの方から返事が来るまで、すんごいちょっとこっちのビビっててさ、なんか思わずうちの子を抱きしめたわけ。その時はなんか全然抵抗せずにさ、でなんかその中でいろいろ自分の中で思いが巡るわけじゃん、いろいろ。でなんか本人はまだ言葉分からんないけど、自分はなんかいや、じいちゃんほど強くなれないけど、父ちゃんなりに頑張るよって言ったら、スッと力抜いてね、自分で、なんか抱きついたままそのまま寝たんだけど、なんかやっぱり自分の中でね、さっきの親の話に戻るんだけど、親父と比べてる部分ずっと今でもあると思うし、そうなんていうか、全然違うタイプの人間だったの十分わかってるし、親父っていうのはその、子供に対して弱さを全然見せようとしなかった人だよね。いい意味でも悪い意味でも。だけど、人間だからもちろん弱さっていうのあるわけで、どういうところが親父の心の中の弱さだったんだろうって、未だにわからないぐらい強さしか見せない人だった。そういうものあって、自分は弱さでわかるじゃん。自分の弱さって自分が一番わかってる部分でどっかあるじゃん、やっぱり。それとやっぱり親父と食べたりして、なんか親父みたいになれないのわかってんだけど、なんで実の息子なのに、及ばないんだろう、全然及ばない。なんで強さって持てないんだろうって。なんか常に、そういうのを、今でも持ってるような部分があって、違う人間で割り切ってない。全然違うキャラだし。うん、なんかでも今日の話聞いてそうだよな、と思ってね。なんか、魂の部分から全く別だからねっていう。うん。それ、だから、でも、じゃあ今度は自分の弱さとどう向き合うかって話になっちゃうじゃん。ね。うん、もちろん、祈りながら、神様に委ねながらっていうのはその理屈ではずっと分かってやってきてるんだけど、うちは。うん。なんかね、そういう、また一つ課題じゃないんだけど、ちょっとした方向性の転換プラス課題を与えられたような気がしました、今日は。はい。な感じですが、他に大丈夫ですか？じゃあ一言お願いします。
神様、私たちを、作ってくださって、世に送り出してくださって、感謝します。神様が、この世の中を、今、神様の心の現れとして作って、私たちがいることということは、それなりに神様が、意味を持たせてくださっていると思います。私たちが、神様の、親として、そして、イエス様が私たちに見本を見せるために生まれてきてくださったこと、とてもわかりやすいです。ありがとうございます。どうぞ私たちが神様に、もっと近づいて、そして、見せられて、そして、イエス様が言う通りに、それは重いことではなくて、自分の重に、重くないと言っていることなので、きっと私たちはきっと軽くなるというふうなことだと思います。どうぞ私たちが、神様の役に立てる。神様の、の御心がなせるように、私たちをどんどんと作り変えてください。このお祈りを主イエスキリストの名でお祈りします。アメン。